心と体の健康タイム、株式会社 NPR の成美周平さんとお送りしている番組です。成美さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、長谷倉美幸さんと成美さんの共著、小食不食会食の時代へというこちらの本からお送りしております。
はい、
はい、今日はどんな内容になりますか？
ね、いい本です。
はい、あ、いい本です。
いい本です。
まず褒めるところから入りました、
はい、ね、
食べ物の、ね、食べる、ね、食べ方とか。
そうなんです、はい、あの放送前にですね、
はい、
予習をしてまして、はい、今日ここ話してるんだなと思って、
はい、
改めてはいい本だなと思って
思ってたんですね。自分自身で
自分も自画自賛してね、
自
画
自
賛、
ね、じゃあ大事ですね、そういうのもね。
すごい大事ですね、
みんなからも言われるし、自分でもこう言って褒める。
あ、みんなから言われたいですね。
いや、言われてないんですか？
田島さんぐらい
ですよ。なんでですか？
言ってくれるのはそうやって。
そうですか、うん、いや、すごい皆さんに絶賛じゃないんでしょうか。
公表してるそうなんでしょうか、
ね、と思いますけども、
と思いますけども、
はい、
ただ、だんだん自信なくなってきた田島さんもね。
そんなことです。でも、あの、この本の中から、あの、ラジオを通じてやっぱりこうやってお話しすることで、やっぱり興味持っていただけると思うので、
はい、
手に取っていただく機会
も、ぜひ買っていただきたい。
はい、わかりました。
本当にいい本です、
はい、はい、ワイニブックスから出ております。これ、はい、あの、インターネットでも買うことができますね。
そうですね、
書店や。
あ、なんか今日宣伝から始まりました。
そうなってしまいましたね、はい、830円プラス税。
あ、すごいですね、徹底的に。
はい、
ありがとうございます。
やらせていただいております。
896円になります、
ね、あ、そうですね、税金の分、はい、足していただいて。
そうなんですよ、
はい、早い計算が、
はい、いつも言ってますから。
あ、そうですね、はいはい、そういうことでしたね。ああ、で、進んでいいんでしょうか。
あ、中身、そうです、今日の話をね、
はい、今日のお話、
せっかく予習してきたんで。はい、
会食のすすめということで、
はい、
はい、
まあ、要はその小食とか不食が、あの、体にいいということを提唱していらっしゃる方もおりまして、
はい、
で、まあ、私も、あの、まあ、食べ過ぎない方がいいかなっていうのは思ってます、
うん、
はい、で、そういった中でですね、実はその食べ過ぎない方が体にいいよっていうのは昔から言われていたと。で、どれくらい昔からかっていうとですね、
はい、
今分かっているのでいくと、はい、エジプトの遺跡で見つかっておりますので、
はい、おー、エジプト、
はいはい、なので、まあ、結構前ですよね。
そうですよね、
うん、
そんな、まあ、古代から、
古代エジプトの遺跡から見つかった。
へえ、小食。
そうなんですよ、うん、なんて書いてあったかっていうとですね、うん、人は食べる量の4分の1で生きているって書いてるんですよ。
食べる量の4分の1、へえ、
うん、で、あとの4分の3は医者が食うって書いてるんですね。
ほう、はい、
はあ、
医者が食う。
そうなんですよ。だから、その普段私たち食べてますけど、
はい、
本当はその4分の1で生きられるらしいです。
あ、そうなんだ、
うん、で、残りの4分の3を食べているばかりに病気になり、
はい、
お医者さんの、収入になりますよと。
あ、そういうことなんですね。
ね、
4分の1
で足りるみたいですね。
お腹すきそう。
ねえ、
ねえ、
だから、まあ、お腹いっぱいになったっていうんじゃなくて、空腹が満たされる程度で本当はいいという説があるんですよね。まあ、そう考えるとやっぱ4分の1ぐらいってもしかしたらいいのかもしれないですよね。
あ、そうなんですね、食べ過ぎなんですね。
ですね、
うん、
ですので4分の3はお医者さんが食べてるって言われてるくらいなので、要は、まあ、それくらい減らすとですね、医療費も随分削減されるんじゃないかという提案になるかもしれません。
そうですね、じゃあ国のためにもいいってことですね、
はい、いいんじゃないですかね。
私たちもね、助かりますしね。
そうなんです。で、まあ、その医者が食うと言われているですね、小尾津先生、はい、お医者さんなんですけど、
はい、
実は小尾津先生と私も何冊か本を書いてまして、
ね、そうですよね、
はい、まあ、この方はやはり、あの、ホリスティック医学といって、体をトータルで見る、うん、あの、部分部分じゃなくて、
はい、
生き方から、全てこう見ていくわけですね。で、このホリスティック医学の第一人者が小尾津先生なんですけど、小尾津先生もともと外科医だったんです。
うん、
うん、だから手術をいろいろ、まあ、毎日も何件もしてたっていうお医者さんなんですけど、で、この手術をしてる時にですね、あの、まあ、開けますよね、
はい、
そうするとその臓器と臓器の間に隙間がある、
はい、
っていうことを発見した。まあ、確かにそうですよね。例えば胃と腸の間も
くっついてるわけじゃない。
くっついてないですよね。
隙間があって、
うん、で、そこに要は手を入れたりして、
あ、そっか、
手術をするので、
はい、
まあ、心臓と、肺の間とか、膵臓と、胆の間とか、いろいろ皆さんそれぞれ隙間が空いてる。
うん、
隙間がないと要は手が入らないということなんですけど。
はい、
なんだろうこの隙間って思ったそう
です。そこに疑問を持ったんですね。
さすがやっぱりね、
ちょっと違いますね、やっぱり考えるところが。
ってやっぱ何件もその手術をしていくと、はい、そういう疑問が湧いてきたと。
へえ、うん、なんだろうと
、うん、で、いろいろ長年それを探求した結果ですね、たどり着いた答えが、
はい、
実はこの隙間に、命の本質があるんじゃないか、命の本質といえる大きなエネルギーが実はここに潜んでいるんじゃないかと。
隙間に、
まあ、この方あの、はい、尾身先生は気功の先生でもあるので太極拳とかやるんですね。
あ、なるほど。
そうするとその気のエネルギーとかっていうのが、はい、どこから出てきてんだろうと、これとなんか共通するものがあったというわけなんですよ。
隙間に命のその大元があるって、
うん、
なんかそういうふうに全然考えられなかった。
そうですよ ね、 普通ちょっと考えないと思いますよ ね、 すよね、うん、自分も尾身先生に言われて、はい、あ、そういう考え方あるのかと思いました。
隙間がやっぱあった方がいいってことですかね。
まあ、ないとあの手が入らないし。
そうですね、そうですね、隙間がないと、ね、ね、ダメですね。
で、多分そのびっちりみんなくっついてると心臓が動いたらみんな動いちゃうわけですから。
あ、そうですね。
そうそうそうそう、
そうか、そういうちょっとこう余白というか、ね、そういうものが必要なんです、ね、
そのためみんなビクビクいっちゃって
肩が動いちゃう、
ね、
あ、そういうことなんだ。
なので、まあ、非常に隙間大事だよということなんですが、
はい、
実はこの同じ原理が、うんうん、もっとミクロの世界を見てもあるということをおっしゃってるんです。
うん、うん、
これどういうことかっていう と、
はい、
例えば私たちの細胞を、うん、ずっと顕微鏡でね、見ていきます、
はい、
でもこれ以上ないっていうぐらいまでこう見ていくと、うん、原子っていうのがあってですね、実はその原子の中をさらに見ると、
はい、
原子核という核があって、
核、はい、
うん、でその周りを電子がこうぐるぐる回っているというふうに言われています、うん、はい、でこれは確認できてるらしいんですけど、じゃあこの原子核とその周りをぐるぐる回っている電子の、これが一つの原子になるんですけど、うん、その間ってどれくらい隙間があるかっていう質問なんですね。
へー、どれくらい、
原子核があってその周りを電子がぐるぐる回っています、
はい、
その原子核と電子がぐるぐる回ってるその間の距離、うん、どれぐらいあるのか、
うん、ミクロの世界ですね。
そうそう、あまりにも小さいので、例えばじゃあこの原子核をリンゴにしてみたら、
はい、おー、なるほど、はい、
うん、大きさをリンゴにしてみると、
はい、
じゃあそのリンゴ何個分ぐらい隙間があるんだろうっていうことですね。
そういうことなんですね、
はい、比率で表すと、
うん、リンゴ1個分ぐらい、
リンゴ1個分、
はい、
リンゴ1個あってそれ1個分ぐらいの周りをくるくる電子が回っていると、
はい、
うん、ね、それくらいがなんとなく想像しやすいんですけど、
はい、
リンゴってあれ何センチあるのか、10センチぐらい。
そうですね、10センチ。
橋本さん普段食べてるのはもっと大きい。
いやいや、普通のリンゴですよ。
普通のリンゴ。
なんで私だけサイズ違うんですか。
岡山って結構いろんなもの取れるからね。
ああ、そうですね、大きな梨とかありますからね。
うん、そうですよね、うん、すごい大きな梨ありましたよ、この間。
赤ちゃんの頭ぐらいの大きさの梨とかあるんですよ、
ね、そういうリンゴ食べてるわけじゃないの。
食べてないです、もう全然普通の皆さんと同じものを食べておりますよなんか特別のものを食べておりません。
そうなんだね、
はい、
まあ、そういうリンゴがありますね、まあ、まあそれはいいとします、
はい、じゃあリンゴ普通のリンゴで、
なんなんだ今の話は、
今の話なんだろう、リンゴは普通のリンゴで、
そうやってこう揺さぶるとですね、いろいろ出てくるんですよ。
びっくりしました、ちょっと突拍子もなかった
です。そうそう、いろいろ面白いこと言っていたなこと、
いやちょっと真面目に話した方がいいんじゃないですか、
はい、はい、いいんじゃないですかいいんじゃないですかって、
はい、
北海道弁じゃないの。
北海道弁ですよね、うん、なんかちょっと入っちゃいました今。
やっぱりもう結構長く暮らすと
ね、そうですね、
なんまらとか言います。
それは言わないですね。
それ言わないんだ。
明らかななんかそういう方言みたいなのは言わないっていうか、そこまで ならないというか、
うんうん、そこまで馴染みたくない。
そこまで
北海道に馴染みたくない。
なんだろう、なんかそこまでならないんですよね。なぜかこう、アクセントとかイントネーションとかは、
ね、 ね、
きっとあるんでしょうね。
なるほどね。
陸将とかも言わないですし、
陸将、あ、
陸将とか
言わない、
はい、したっけとかも言わないですし、
言わない
ですね。
触ることチョスとか言います、
ね、言わないです。
言わないんだ。
北海道弁ですもんね。チョス
も言わないんだ。
はい、言わないけど、なんとなくイントネーションがこう北海道の人に多分なってるみたいですよ。なので、
そうなんだ、
岡山に帰って喋るとなんかちょっと違うって、北海道の人になっちゃったねって
でも北海道にいても北海道人になりきらず、
なりきらずもう中途半端なんです、
あ、すごい、じゃあ中間あたりに住まなくちゃいけない
中間に、それまたちょっと違うと思いますけどね。
そうだね、チョスはね、あの、はい、結構皆さん勘違いしてて、はい、あのチョスっていうなんかね、挨拶だと思う人もいるみたいなんだけど、
はい、その方言を知らない人は
違うんですよね。これ全国放送ですもんね。
そうです、聞けます、ね、インターネット放送で。
じゃあちょっとここでやっぱり正しく伝えなくちゃいけないですけど、
ここで突然チョスの意味を、
チョスはやっぱり、はい、触る、
はいはい、
ね、そういう意味ですと。
なんかいじるとかそういう意味だって いじるみたいな。
あ、そうですね、はい、あの触るですね、
あ、触るですね、
チョス、
チョスって そのチョスで、
そうなんです、
全然なんか想像できなかったです、チョス、
そうなんです、ね、
イコールの言葉が
で結構だからね、北海道弁ってあるんですよ。
ですよね、
自分生まれも育ちも北海道なんで、
あの唐揚げのザンギっていうのも、はいはいはい、最初びっくりしました。もうザンギってどんなものが出てくるんだろうって。
あ、いや、言葉ないんですか、向こうに。岡山にはない。
唐揚げです、唐揚げとか、そう、タツタ揚げとか、
あ、同じものなんですか。
同じものだと思います。とザンギっていうその名前がすごい、
そうなんだ、
どんなものが出てくるんだろうって、なんか怖いイメージ。
せっかくなんで、はい、あのリンゴをザンギに例えましょう。
わかりました、突然、ね、ザンギになりました、
うんうん、だって話どっかで戻さなくちゃいけないから。
そうですよ、ね、
もうずっとこれで終わっちゃうんじゃないかと思ったけど、
ね、方言の話になっちゃいますもんね。そうそうそうそう、ザンギの周りをザンギが回ってってるってこと、
うん、すごい分かりづらくなっちゃう。
すごい面白い。
じゃあリンゴに戻すと、
リンゴでいいですか、う
ん、結局戻すんだけど、
はいはい、リンゴの周りはリンゴが、はい、
リンゴの周りを何個分かってことですけど、
そうですね、その距離が、
はい、正解はですね、はい、10キロ。
え、10キロ
?10 キロ。
え、10キロ
?10キロ。
リンゴ何個分か分かんない。
何個分でしょうね。
そんなに、
そうなんです、
離れてるんですか。
そんなに離れてる。
その比率でいいんですね。
比率でいいんです。だからザンギだとも
っと
やっぱり15キロとか。
そうですよね、もっとちっちゃくなっちゃいますもんね、
う
ん、
そうです、
そんな距離が離れてる。それは隙間ってことなんですか。
隙間なんですよ。
あ、10キロの隙間ってすごいですね。
そう、でそれが原子になってて、その集合体が私たちなんですね。
へえ。
ってことはもともと隙間だらけなんですよ。
本当だ、隙間がいっぱいありますね。
隙間がいっぱいあるんですよ。で、あまりにも隙間だらけなので、
はい、
実験的にですね、この隙間をなくしてしまおうということを計算したんだそうです、
はい、
そうすると、はい、人間の体はどれぐらいまで縮まるか、
うん、
針の先ぐらいになっちゃうそうです。
あ、その隙間をなくしたら、
はい、
そんなんじゃ隙間ばっかりなんですね、本当に。
そうだ、隙間太りしてるんです、私たち。
隙間太り、
はい、
そうなんだ、
うん、
はあ、
すごいでしょう。
すごい、
その本当スカスカなんですよ、私たち。
へ
え、本当は
それが本来の姿ってことですよね。隙間があるっていうのが。
だからミクロの世界で見ると、はい、もう本当隙間だらけな私たちなんですよね、
はい、
っていうことをちょっとさっきの臓器に当てはめてみるとですね、
はい、
臓器自体も隙間なわけですよ。
あ、
一個一個の細胞が、
あ、はい、
うん、でということは先ほど先生が言ってた、隙間にこそその生命の大元があるっていう話は、あ、なるほどと。
あ、そうなんだ、うん、
そこにやっぱエネルギーがあるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。
じゃあこの隙間、体の臓器と臓器の間にある隙間がエネルギーそこにあるんだって、
なんかすごい、すごいですよ ね、
なんか力が湧いてくる気がします。
そうなんですよ。
単純ですが、単純なんかそう、そう、なんかこの中にそうなんだって、はい、大元があるんだって
見習いたいと思います。
あれちょっと、
そう言われると
単純でしたね。そうですか、
うん、
言われたらなんとなく言わされてる感じになっています。
リスナーさんも、はい、今田島さんの言葉に暗示をかけられて元気が入ってきてるかもしれない。
いやいや、どうでしょうか。いや、そうなんだ、
うん、
へ、
そうなんです。だから結構ね、隙間だらけの私たちなので、
はい、
まあ、ここからがあの言いたいことなんだけど、
うんうん、
要はその消食が体にっていうのは、あの、もともと隙間だらけの私たちが、
はい、
お腹いっぱいになるまで詰め込むっていうのは良くないんじゃないのって話なんですよ。
隙間だらけだからそこまで詰め込むこともできないですしね、
うん、隙間だらけが自然体だということは、うん、はい、パンパンになるっていうのはこれ自然体じゃないですよね。
そうですね、はい、
じゃあやっぱり4分の1ぐらいでいいんじゃないかという結論に結びつけたかったわけなんだけど、結びつきましたか。
あ、ちょっと間にザンギとかショースとか出てきたので。
そうそう、あれはもう田島さんがなんか言うからさ、
私のせい。
そう、
また
中途半端な北海道弁使うから。
そうですね、確かにそこは中途半端でしたけど、ちょっと
出ないかいとか言うから。
そうですね、そこからですね、
うん、そうそう。
ちょっと待ってくださいね、うん、じゃあその隙間だらけだから、
はい、
あの、まあ、自然体な、自然体であることが健康体 ですもんね、
自然体もう一回言ってください、
自然体であることが
今ねちょっと一瞬聞いてなかった、ごめんなさい、
違う世界に行ってました、今
違う世界行ってた、
自然体であることが、うん、まあ、健康体、まあ、健康であるってこと
ですね。あ、そうですよね、
はい、だからその自然体なのは、まあ、隙間がある状態が、うん、そうなので、うん、
はい、
そこにこう詰め込みすぎてはいけない、詰め込みすぎると健康じゃなくなってしまうってことですよね、
はい、
だからあの食べ過ぎない4分の1ぐらいの隙間があるぐらいがいいよっていう、
上手にまとめていただきましたありがとうございます、
ちょっと整理、自分の中でも整理しながら、
そうです
よね、はい、そういうことでいいんでしょうか、はい、
私も、ね、予習してきたことが全然役立たなかったんですけど
そうなんですか、
まあいいでしょう、
違うちょっとね懺悔の話になっちゃいましたからね、
は
い、
そう
ですね、あ、わかりました、
はい
ちょうどお時間
も
今ぐらい、今ぐらい、あ、そうですよ、
ちょうど時間だとかって時間見ながら分かったことにしちゃって、まあいいですけどね、
ちょうどよくまとまったところで、
はい、まとめましたね強引に
4分の1の、まあ、食べる量で、まあ、食べ過ぎてしまってるってことですね、今の現代人もね、は
い、そういうことですね、
あ、分かりました、じゃあ4分の1ぐらいって結構少ないと思ってしまいますけども、うん、そうじゃない、まあ、健康体でいるためにはそれぐらいがちょうどいいという、
まあ要はその4分の1にもこだわる必要はないんですけど、うん、お腹いっぱいいっぱいになるまで食べたらもう食べ過ぎじゃないですかってことですよね、
はい、はい、わかりました、はい、皆さんもぜひその食べる量少し気にしていただいて、
そうそう、それでその食べる量を減らすために簡単な工夫の仕方があるんですよって話まで今日行きたかったんですよ、
そうなんですか、届かなかった、
行きたかったんだけど、
次回しますか、わかりました、はい、はい、じゃあ次回のお楽しみということで、はい、はい、ありがとうございます、
今年はもうこれで
これ最後なんです、実はちょっと年またいじゃいますね、
じゃあまた来年じゃないですか、
そうですね、
次の話、
そうなりますね、
まあ、来年もぜひお付き合いくださいませ、
はい、もう今年もお世話になりまして、は
い、こちらこそありがとうございました、
ありがとうございました、心と体の健康タイム、株式会社 Nピュアの成海周平さんとお送りしました、ありがとうございます、
良いお年を、ありがとうございました。